バスケトークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんは、316回目バスケトークラジオを始めたいと思います。本日お送りするのはテイク3、岸です。岸と、
昨日ゆずのライブに行ってきました、モン吉です。
うわ、素晴らしい。ゆずのライブ行ってたね。フェイスブック見たよ。
はい、行ってきました。
最初は奥さんが、
もともとは奥さんがずっとファンなんですよ。はい。
でだんだんモン吉がハマっていったと。
まあ、ハマってたというか、自分でチケット買うことはもちろんないですけどね。行くでしょって言われたらはいっていう感じだったのが、行くって言われたらもちろん行きますになってきたという感じですかね。
取れたのっていうね。取れないでしょ簡単に。
やっぱファンクラブ入ってないと無理みたいです
。そうやんな。
はい。
へえ、すごいね。
今回前から11列目だったんですよ。
近いね。
そう、普段はもうあのぐらいのレベルになると、例えばその東京ドームとか、埼玉アリーナとか、まあ本当に一番でかい横浜アリーナみたいな、ああいう本当にすごいでかいところでやるんで、まあ、自分も、まあ、今回ライブ行ったの4回目なんですけど、今まで行った3つは全部そういう場所だったんですよね。
箱の大きさ的にね。
そう、それの2階席とか、あるいは1階でもちょっと後ろの方ぐらいかなとか。だけど今回はなんか元々はファンクラブ限定で、なんか山梨かなんかの方でやる本当の小規模のライブだったのが、なんか台風かなんかの天気で流れてしまったので、その代わりにやるという。
へえ。
だから会場がですね、急だったってこともあるんでしょうね。そういう大きなとこじゃなくて、横浜の館内にある横浜文化体育館っていうところで、
なんかより身近に感じられるじゃない。
そう、なんかね、B リーグの試合で B コールかなんかたまにホームで使う時なんかもあって、だからよくバスケを見に行く体育館でライブを見るというね、ちょっと違った趣旨で、その体育館に行くという感じになりました。
なるほど、なるほど。
はい。
なんかちょっと変わった感じするんだよね。僕はこれが当てはまるかどうか分かんないけど。
はい。
昔、育英高校でいっぱい一緒にウィンターカップ行ってた時に。
はい。
やっぱり東京体育館はバスケの姿しか見たことない。そういう表情しか見たことないのに。テレビでよくね、柔道や卓球やって、東京体育館でやるじゃないですか。
はいはいはいはい。
ああいうの見ると、あ、これ、え？っていう感じがすんねん。
もうえっていうか、え、同じとこって感じですよね。
そうそうそうそうそう。
はい、わかります
ね。え、なんかバスケを着せた時の表情って体育館変わりますよね。
やっぱ観客席の作り方とかね。
そうやねんな。なんかそれを想像しながら今モンキッちゃんの話を聞いてました。
いや、まさに、そういうことだろうなっていうのは、本当にやっぱ同じことをやっぱ言って感じまして
ね。
ライ
ブ自体は良かった？
良かったですよ、すごく。
ね、
でね、まあ、これは奥さんに言われて確かになるほどなと思ったんですけど、まあ、ゆずって、ボーカルのね、友人とかあの辺も今40ちょうど40ぐらいなんで、でちょうど私が大学生ぐらいの時にちょうどこうデビューし始めた、だからちょうど20周年だったんですけどね。
なるほど。
だからその時からのファンの人とかもやっぱ多いから、実はファン層が10代の人とかで友達同士で来てる人とかっていうのが全然いなくて、
見つけられないぐらい。へ
え。20代後半とかあと30代40代なんかちょうどね、B リーグのファン層に結構近いというか。
B リーグのファン層ってそんなに年齢層高いの？
やっぱり金額的に高校生とかは自分のプレーばっかり、なんかあんま見に行かない人多いじゃないですか。だからやっぱり社会人になってからの人の方が多い。
そうやろうね。見るよりするっていう方やもんな、若い世代は。
そうなんですよ。だから本当ね、親子連れとか結構多いんですよね。あと本当にね、私の前にいた人なんかも50過ぎてるだろうなっていうおばちゃん2人組だったんですけど、めちゃくちゃ踊って騒いでましたけどね。
ああ、そうなんや。
だからやっぱり ね、そういうファン層によってまた会場の雰囲気も全然違って、
うんうんうん、
だから別にこれ若い人どうこうっていうつもりはないんですけど、
うんうんうん、
例えばゴミとかも全然落ちてないんですよね。
おお、なるほど。
ちゃんとみんな持って帰って、なんかマナーのいい、うん、なんかファミリー層が多いというか、
お
ー
お
ー
おー、
うん、
なるほど。
だから会場来て嫌な思いする人もあんまいないんだろうなっていうかね、その周りにいる人たちなんかも、
なるほどね、
うん、そういう会場の雰囲気ってすごく大切だなっていうのを、
確かに確かに、
うん、なんかちょっと感じまして、
なるほど。
だたまには違ったものを、なんか私もバスケばっかりいろいろ見に行ってますけど、たまにはやっぱ違ったものをね、こうやって同じ会場であろうとそうじゃなかろうと見に行くのって結構いろんなね、うん、こう目線、違う目線で見ると面白いな。
そうね、いやー、モン吉見てるとね、羨ましいなーって思うことがいっぱいありますよ、書き込みで。昆虫館行ってみたり、旅行行った時になんか行ってみたり、なんかね、羨ましいなーって思う時ありますよ。
まあ、好奇心旺盛なもんですから
ね。
何でも自分で見ないとっていう感覚があるので。
あれは絶対感性磨かれると思うわ。
うん、やっぱり一流に触れるっていうのはすごく大事かなと思ってるので。
それそれ。なるほど、良い経験してまいりましたな。
いやー、楽しかったですね。
いいじゃないか。
そうなんですよね。
さてさて、まあ、今日はどんな話を聞かせてくれる
の？その B リーグがちょうど開幕を、
おお、
なんとその B リーグ開幕の日にユズを、あ、違うか、でもそれは前の日だったのかな、
うんうんうん、
いやでもそっか、木金、あれさあ木曜日に、
うん、
確かやってて、
うん、
木曜日と土曜日で開幕戦だったんですね、
うんうんうんうん、
まず開幕戦が一つ、一チームだけ、
うん、
あの千葉対川崎が木曜日、うん、他のチームより1試合先に、
ああそうね、そこだけ早かったんだ、
うん、
うん、
あの B リーグの本当の一番最初の開幕戦もアルバルクと琉球だけがポツンと1試合だけ、
うんうんうんうん、
なんか前の日かなんかにあったじゃないですか、
うん、あったあった、
うん、で今回は千葉と川崎の試合が開幕戦に、
うんうんうん、
まあ、指名されたような形で、
なるほど、
一足早く、
うんうんうんうん、
うん、これはですね、
うん、
私も仕事中で直接はオンタイムでは見れなかったんですけど、
うんうん
うん、帰ってきてから動画でなんだかんだ言ってフルで見てしまいまして、
おお、そうなんだ、何で見るの？
私はね、ダゾーンで見ました。
ダゾーンか、あれ契約してんだ。
契約、うん、この前の日本代表戦の、
うん、
あのカザフスタン戦がアウェイだったじゃないですか。
うんうんうん
うん、あれをどうやって見ようかなと思った時に、
うんうんうん、
なんかダゾーン、ちょうどこれ機種の関係もあるのかもしれないんです。機種というか、どこ、あの iPhone だからかな、うん。なんか2ヶ月間無料ってなってたんです
よ。ああ、なってるなってる。
うんうんうん。うん、だからとりあえず、まあ、B リーグとかも見れるし、最初の2ヶ月間はまあこれでいこうって決めて、
うん、
でちょうどやっぱり見れる感じだったので、
うんうん
うん、
なるほど、
うん、見たところ、
うん、
ちょっと見ててちょっと用があるからって一回止めたり切ったりしてまた再生すると、
うん、
その時でちょっとガスが乱れるというか、
ああ、そうなんだ、
うん、なんかぼやけて見えるような時が、
でもそれは戻ってくるんでしょ？
戻ります戻ります、
最初だけね。
そうですそうです、
うんうんうんうん、
うん、まあそのぐらいで、でもあとはそんなに不快に感じることなく、まあ不快というか、その今まで見れてたね、
うん、
ク
オリティでね、
クオリティでちゃんと見れるので、まあそんなに前々と比べて画像がいい悪いとかそういうのはないな、
じゃあいいね、
そうですね、
うん、
ダメじゃないと思います、
うんうんうん
うん、
うん、
で、その開幕戦は、
うん、
今回は
千葉川崎がやったかな、一番最初、
そうですね、船橋アリーナで、
うん、
うん、なかなかやっぱり今熱いチーム同士でしたんでね、
うんうんうんうん、
うんうん、で一つ注目は、実は川崎ファジーカス試合出てません。
マジで？怪我はまだ引きずってるってこと？はい、
うん、まあ解説者の人も言ってましたけど、
うん、
別に開幕戦に照準合わせる必要はないですからねっていう、
まあ
ね、リーグは長いし、まあ実際開幕戦勝ったらね、なんか勝ち点が倍になるとかってわけでもないので、変にそれに無理やりね合わせて怪我してまた出れなくなったらアホらしいっていうことで、
そうやね、
うん、
なるほど、
でちょっとね外国人選手の名前ちょっと忘れちゃったんですけどね、一人インサイドの選手がすごく良くて、
川崎、
川崎の、
うん、ジェーン・エドワーズ、
エドワーズだったかな、
うん、じゃないかな、
それ何番になってますよ、背番号31でしたっけ、
31 で、ね、この選手スタートで出てきてないよ、
あ
スタートの方はバーノン・マクリン、
マクリン、
うん、どっちだろう、
なんか見た感じですね、
うん、
なんて言うんだろうな、こうどこでもかしくでもこうシュートを狙いに行くというか、
うん、
自分っていうんじゃなくて、
うんうんうんうん、
ファジカス以外の2人の選手は両方ともそのチームプレーに徹する感じ、
うんうんうんうん、
でリバウンドをしっかり取りに行くってことと、うん、オフェンスではやっぱり自分のその得意なシューティングエリアとか打ってもいいよって言われるところ以外では、うん、マークが離れようとなんでようと絶対無茶しないっていう、
なるほど、
そういう感じのもうチームプレーを本当に重視する選手っていう印象を受けましたね、
うんうんうんうん、31番って21番やね、どっちや、
あ21だ
よ、
21だったと思うんですけどね、
ああジェーン・エドワーズの方か、
まあでもどっちも両方ともそういう感じで無茶してなかったんで、
あヒゲがあったかなかったか、
ヒゲ、ああそれどっちだったかな、あそっか、ですね、
うん、
番号が若い方じゃない方ですね、やっぱ31の方ですね、
31はヒゲがある方やね、
はい、
ほうほうほうほうほう、じゃあジェーン・エドワーズ選手ですわ、
うん
うん、
なかなか、でも自分が得意なエリアに関してはちゃんと攻めていくっていうところ、きちんと自分の役割をね、
うん、
理解してる感じがしてよかったですね、
うーん、
うん、で千葉はもうね、いろいろ見てましたけど、うん、やっぱね富樫選手がすごい、
やっぱすごいんや、富樫選手、
まあね、早すぎる、
あそうなんや、
やっぱりね、まあ、うん、プロの人同士の会話の中でも富樫半端ないっていう話みたいなんですよね、
ほうほうほうほうほう、テレビで見てても早いから、もうライブで見たらもっと早いんやろな、
あれやっぱりね、私も前々から不思議なんですけど、
うんうん、
なんて言うんだろうな、別にその富樫選手に限らずですけど、
うん、
例えば自分と同じ身長の人が同じようにプレーしてても、
うん、
私の場合だとブロックされちゃって、その人だとブロックされないっていう、
うんうんうんうん、
なんて言うんだろう、別にジャンプ力とかもそんな別に飛んでるわけでもないのになぜかブロックされないっていう、
うんうんうんうん、
なんか間合いとかちょっとしたところがうまいのかわからないんですけど、そういうところが長けてるからなのか、
うんうんうん、
スルスルスルって抜けてって、
うん、
あんだけの身長さ、あんだけのスペースがあったら、うん、普通にブロックできちゃいそうなのになぜかブロックされないっていうね、なんかブロック飛ばせないような、なんか変なフェイクでも素人には分からない、なんか目でフェイクとかいろんなもんが入ってるからブロックに飛べずにただ打たしちゃってるだけなっちゃってるのか分からないんですけども、
うん、多分僕が思ってるのはですよ、これ僕個人の意見ですけど、
はい、
一番分かりやすく言ったらリムの下で圧倒的に身長負けてんのに、
はい、
ブロック飛ぶ前に離しちゃってる人いるじゃないですか、
はいはいはいはいはい、
あれ全部やってんじゃないの、例えば普通のレイアップも自分が上がるときにボールをもう掘り上げちゃってるっていう、
そうですね、うん、だから多分タイミングずらして打ってるっていうのは海外で学んでるっていうのは一つとしてあると思うんですけど、
うんうんうんうん、
ただそれがね、なんかね、あまりに自然すぎて、
ああそうやね、
普通の人がやるとわざとパッてわざと早く離すから、うん、やっぱ不自然に見えるじゃないですか、
うんうんうんうん、
でも本当に足と手のあれが本当にぴったり合ってるかどうかっていうところに気づきながら駒送りで見ていくと、あれっていうふうに気づくのかもしれないんですけど、一連の動きだけ触ってみちゃうと普通にレイアップ打ってるようにしか見えないんですよね、
うんうん、
例えばの話、だからやっぱりそういうなんかいわゆる動作確認というか、うんうんうん、動作分析というか、
そうやね、それ大事だよね、
そういったことちゃんとやんないと分かんない部分が、
そうやね、だって富樫選手ってボール振り回さないでしょ、グイッグイッって左右とかに置かないでしょ、富樫選手って一定でしょ、ドライブ行ったら相手の遠く離れたところにボール持ってて、そこからもう1ミリも動かんというか、
そう
です、すごいスムースな流れでそのままスコーンって持っていくもんね、あれをこう右左ってボール振ってたら途端にこうとろくさく見えるんやけど、
はい、
富樫選手一定やもんな、絶対こう右でドライブやったら絶対ボールは右に置いてるし、
はい、
でそっから振り回さないよね、頭の上持ってきてみたりとかさ、 うん、よく書き分けてこう2人がシャットしに来るときにさ、
はい、
その間割るときなんてさ、ボール頭に上に持ってきがちやん。富樫選手ってどっちかっていうと、そこ小さいドリブルで突き替え、高さを突き替えてスルって抜けるやんか。
あとはもう本当低いドリブルでツトンっていう感じで、
そうそう、トトン、はい、トトンって抜けていったりするやんか。
はい、
そうですね。あそこをこう頭の上に持っていって割るなんてこと絶対しないもんね。
そうですね。かと思えば大きく緩くドリブル作る時もあるし、とにかくこう、うん、強い弱い大きい小さいを変幻自在にこう操って、 それと自分のスピードもまたうまくそれに掛け合わせて、
うん、まさに
っていう、
うん、
いやだからもう本当に見てて楽しいというか、
うん、
面白い試合でしたけどね。
そうね、希望を与えるよね、
うん、ずっと競ってましたしね、
うん、
でやっぱりね、うん、その富樫選手やっぱそうやってスピード速いから、
うん、
なかなか止められないので、
うん、
ポイントガード同士がマッチアップする場面もあれば、
うん、
あのディフェンス得意な2番3番プレーがいるときはその人が富樫につくなんてこともね、結構他のチームとか見ててもよくあるという。
はあ、なるほど。
だからまあ栃木ブレックスなんかも、
うん、
まあ田臥がスタメンで出てるんですけど、
うん、
マッチアップするのはディフェンスマンとして有名な遠藤選手が富樫選手につくっていうパターンが多いんですよ。
おお、
あえてそっちをディフェンスにぶつけてるという。
なるほど。
他のチームもなんかそういう形でポイントガードじゃない人があえてついてるって場面何度か見ました
ね。ああ、そうなんだ。
うん、
いやーすごいよね、代表やからね。あれで170センチないんでしょ、
はい、167なんて本当に私と同じ身長なんですよ。
すごいよねそれって、
はい、ほんとね。
ほんまにで極端にちっちゃく見えるよね。
そうですね、
うん、もっとありそうな。
例えば開幕戦で入場してきた時にアナウンサーが、
うん、
お父さんも日本一になったって話をしてました。
ああそうなんや。
はい、
うんうんうん、
開志国際でね、
開志国際のコーチでね、
まあ、そんな話まで紹介されてましたけどもね。
へ
え、うん、ただ試合の方は72対81で川崎が勝ちまして、いいところでねやっぱり、
うん、
ガードの、まあ、篠山選手とかが連続でシュートを決めて、
うん、
あともう一つねちょっと注目すべき出来事って、
うんうん、
ちょっとルール変わりましたよね。
え、そうなの？どういうところが変わったの？
っていうのは、うん、残り2分以内の時の話だったっけな、
うん、
その試合ファウルとかになったりとかすると、
うん、
ちょっと特別なエリアから始められますよね。ハーフよりもちょっと先のゴールの近くの、
うんうん、
ちょっと正確な名称忘れちゃった、
うんうんうんうん、
そこから14秒っていう形で始めるのか、
うん、
それともバックコートのところから24秒って形で始めるのかっていうのをなんか選べるっていう。
選べるんだ。
それを選択できるっていう、確かコンタルールが確かできてたんですよね。
なるほど。
私ちょっと正確にルールブックちょっとまだそこの部分読んでないので、
うんうんうん、
ただ10月からのなんかね変更点とかで、
うん、
確かね私もどこかでその書いてある用紙を配られたのを読んだんですよね。
はいはいはいはい、
うん、
うん、
これ結構まあ場面によるんでしょうけど、あえて後ろから24秒もらった方がいいっていう、
うん、
すぐ運べるんだったらとかっていう、
そうね、
部分もあるでしょうし、
うんうんうんうん、
うん、なんかそういう変わった出来事がちょっと起こってますけどね。
なるほど、
うん、ちょっとこれは宿題というかもうちょっと調べてからの方がいいのかなとは思うんですが、
うんうんうんうん、それは B からやろうね。まだ高校とか大学とかは違うんだろうな。
ですね、それなんですけど、
うん、リスナーさんちょっとお待ちください。
今ちょっとねもらったのがあるんですよ、ね、
お、ナイス、たぐっちゃいな、教えて教えて。
あ、
うん、
ダメだ、ちょっと待ってください。これは、
うん、
あ、やっぱ書いてあります、
うん、
24秒ルール、まあ、第29条って書いてありますが、
うん、
その中の改正されたルールというところで、
うん、
第4クォーター各オーバータイムで、
うん、
ゲームクロックが2分、
うん、
あるいはそれ以下を表示しているときに、
うん、
バックコートからボールの権利を得ることになってるチームに対してそのタイムアウトが認められた場合ですね、
うんうんうん、
まあその前提です、
ま、なるほど。
このチームのコーチがタイムアウト後に行われるスローインをですね、
うん、
フロントコートのスコアラーズテーブルと反対側のスローインラインから行うか、
うん、
それともバックコートから行うかを決定する権利を持つと。
バックコートっていうのはエンドってこと？
エンドの方ですね。
エンドか。バックコート広いもんね、だって。
そうですね、
うん、エンドか。エンドから。
エンドかでも書いてないな。ここがちょっと分かりにくいとこなんですけどね。
うんうんうんうんうんうん。なるほど。
でそのスローインがフロントコートのスコアラーズテーブルと反対側のスローインラインから行われる場合、ショットクロックは以下のよりリセットされる、
うんうんうん、
まずゲームクロックが止められた時にショットクロックが14秒以上であった場合、ショットクロックは14秒にリセットされると、
うん、
であとゲームクロックが止められた時にショットクロックが13秒以下だった場合、ショットクロックはリセットされず、止められた時に残っていた秒数から継続される。
うんうんうんうん、
まあここはいいとして、で、で、うん、米印で競技規則が定義するようにスローインがバックコートで行われる場合はショットクロックは24秒にリセットされるか、
リセットされるんだ、
うん、止められた時に残っていた秒数、
うん、
だから18秒とかだったら18秒からっていうことですよね。なんか本当にその状況になってみたときに、うんうん、これがそれに当てはまるのかみたいに、まだねちょっと戸惑っちゃいそうですけど、とりあえず2分以内でバックコートから始めるか、
うん、
スコアラーズテーブルの反対側のスローインラインからかっていうことを、まあ、選べるという、うんうん、
選べるというね、ね、
うん、
なるほど。だからこれはまあ難しいけど、14秒以下になっていて、残りが、24秒ルール上を14秒以下になってて、
はい、
なおかつ、うん、残り時間が20秒とかやったら、24秒の方選択してエンドボールからリスタートしたらいいんだよね。
そうですね。なんか解釈として、
うん、
例えば、うん、チーム A のフロントコートで、
うん、
その選手 A の選手がトラベリングになった場合、
うん、
新たに与えられるボールはチーム B のバックコートからのスローインになりますよね、
うん
うん、だからショットクロックが24秒にセットされる、
うん、
まあ、これはそうですよね、
うん、
ただチーム A のバックコートで、うん、A の選手が最後に触れたボールがアウトオブバウンズになった、
うん、
新たに与えられるボールはB のフロントコートからチーム B のスローインになるため、
うん、
ショットクロックは14秒よりリセットされる。
なるほどなるほど、
うん、ですよね。あとゲーム残り2分間の時間帯でバックコートにボールをコントロールしているチーム A がタイムアウトを請求し、
うん、
その時ショットクロックは10秒、
うん、
チーム A はボールをフロントコートからスローインすることができるが、ショットクロックは10秒から継続となる。
ああ、そこはリセットされない。
そうですね。なんだかちょっと、本当にちょっとそれを、なんか、画像にしてみないとちょっとわからないって、わかりにくい部分がちょっとあるんですけど、
ね、うんうんうん。いやいや、僕はよくわかりましたよ。
そうですか。
うんうんうんうん。
そうですね。だ変わったといえば変わったというか、まあ。
うんうんうんうん、
当たり前といえば当たり前というか、
何
とかっていうところですけれども、
うんうんうんうん、
ちょっとでも混乱しそうですね。それできるかできないかとか、本人ですっていうのがまあなければいいですけどね。
うん、いや、そして最近優れてるのは、あの、はい、試合行われてる会場でちゃんとナレーションが入るっていうのが優れてるわ。
あ、
説明がこういう時に入るでしょ最近結構。
あ、そうですね。
あれすごくない？昔はさ、テレビで見とかな、何が起こってるかわからんとかよくあったよ。
ああ、そうですよね。
うん、でも最近絶対こう、何がどうなってこうなりましたみたいな説明があったり、今のファールは、うん、なんでなんでみたいなのもうないもん、ほとんど。
ああ、まあそうですよね。
うん。
あとはね、
うん、
これはちょっと一時期話題になったんですけど、
うん、
あの、その24秒ルールとはちょっと別なんですけどね。
うん。
ユニフォームを身につけるものっていうところ。
ほう。
ゲームのイメージを損なわない範囲で身につけられるものの制限を最小化するために変更したというふうになってるんですけれども、
うん、はい、
でまず新ルールチームで身につけるすべてのものは、
うん、
同一の単色、
うん、
かつ無地でなければならない。例えば腕や足のコンプレッションスリープ、
うん、
ヘッドギア、
うん、
手首や腕のバンド、
うん、
あとはドイツの単色かつ無地でチームの身につける全てのものっていう風になってるんですけどね。で解釈として身につけてはいけないものの中にヘルメットを追加。
ヘルメット
このヘルメットっていうのが何なんだって、かぶって出ようとしたやつがいたのかとかですね、まあいろんな話題になっておりまして、
やっぱり頭の怪我とかなのかな、
ね、
ヘルメットってもちろんバイクのヘルメットじゃないだろうから、
まあヘルメットって言われたらみんなそれ頭に浮かべちゃうと思うんですけど、多分なんか頭の方をなんか保護するだけの何かガードみたいなのがなんかあったりしたんですかね、これはね。私も申し訳ないですけど、これ初めて見た時なんだよヘルメットって思ってし
まう。ほんまやね、
うん、
まあ、一応買いとかなあかんやつなんかな。昔ナイキのシューズ買った時に、
はい、
ナイキちゃうアシックスのシューズ買った時に大笑いしたんやけど、
はい、
なんか昔々よ、僕が小学生ぐらいの時って、はい、布のキャンバス地のバッシュがあって、
はいはいはい、
それはね薄い透明のブルーのビニールに入ってたんですよ。
ほうほうほう。
でチャッチー紐が縛り紐みたいなのがついてて、シュッてこう引っ張ったらこう口が閉まるような、
あ
うなんかチャッチーその青い薄青い透半透明のブルーの袋に入ってたんですよ、ビニールに。でそこには注意書きが書いてあって、で危険なので被らないでくださいとか食べてはいけませんとか
まあ死んじゃいますからね、どっちや
っても、ね、やっぱり書かなあかんのかなと子供ながらに思いながら、
うん、
うん、なんじゃこれと思って見たことありますけど、その類じゃないんですかね。
まあそういうことですよ ね、
ね、
うん、あとは、
うん、
この前つってもちょっと前ですけど、バスケのそのFIBAのこのワールドカップ予選のそのアジアで、オーストラリアとフィリピンの試合で乱闘起きましたよ、
ね、うん、ああ起きた起きた。
それがきっかけなのか分かりませんが、
うん、
新ルールの中で、
うん、
ファイティングの状況でチームベンチを離れることを含め、
うん、
ファールがアシスタントコーチ、うん、交代要員、
うん、
5個のファールを課せられた、言われたそのメンバー、あとチーム関係者の失格、退場であった場合、このファールはテクニカルファールとしてコーチに記録される、
うん、
この場合2本のフリースローが与えられる。解釈としてコート上で暴力行為が起こった時に、
うん、
交代要員の選手、まあ、A の6としますか、
うん、
がチームベンチエリアを離れてコートの中に入った、
うん、
審判はその A の6番目の選手をファイティングのルールに従ってその失格退場とし、でコーチ A のテクニカルファールとした。
はあ、なるほどなるほど。
でこのテクニカルファールはコーチ A につ
くと、
うん、で B として記録されチーム B に2本のフリースローが与えられる、うん、
なるほど。ファイティングは一発退場、
そこの新ルール変わったところだけ出てるので、うん、ちょっとそこがディスコファイティングファール扱いなんですかね。
うん、
で失格退場が伴う場合はディスコファイティングファールになるためフリースロー2本与えられるっていうのが書いてありますが、
うん、
そうですね、まあ、他にもあるんですけど、まあ、うん、とにかく、
うん、
あ、でもファイティングっていうのが一つあるな。
ある。
うん、コート上での暴力行為の最中に、うん、チームベンチエリアを離れたことで、
うん、
チームメンバーに与えられる罰則を異なったものにする。
うん。
うん、積極的に暴力行為に関わったかどうかを区別するという。
うんうん
う
ん
う
ん、
変更の理由としては。
うんうんうんうん、
で新ルールはチームベンチエリアを離れた後積極的に暴力行為に関わった、
うん、
あらゆるチームベンチパーソナルは、
うん、
それぞれの条文によって失格退場となる、
うん、
まあ、ディスコリファイリングファールですね。で解釈はコート上にいる A1、B1 のそれぞれの選手が暴力行為が始まったと、
うん、
でベンチにいた A、B のそれぞれの6番手の選手がコートに入ってきたが暴力行為には加わらなかった、
うん、
でさらにもう一人 A の7番目の選手がコートに入ってきて、
うん、
もともと暴力していたその B の1の最初にいた選手の顔面を殴ったと、
うんうんうん、
そうなると、途中でただベンチから入ってきたけど暴力行為に加わらなかった6番目の選手、
うん、
それぞれの6番目の選手は、チームのコーチのテクニカルファールという形の記録になる。だけどそれは両方なんて罰則は相殺される、
うんうんうん、
お互い一人ずつそういう構図を取ったということで、だけども7番目の選手が積極的に暴力行為に加わったことなのでディスクオリファイティングファイルとしてそれは処置されると。だからやっぱり一発退場ですよね。
一発退場
ね、暴力打ったらね、やっぱりね、ただベンチを出てきたけベンチから出てきちゃったけど暴力には加わらなかった場合は、
うん、
テクニカルファール、コーチのテクニカルファール、
なるほど、
ということみたい
です。おお、詳しく分かった。
うん、だからちょっとなんか乱闘みたいになりそうだった場合でも、
うん、
ベンチにいる他のメンバーは飛び出しそうな人がいたら出るなって言わないと、
そういうことやね、
うん、結局後々、うんうん、まあ損することにはなるということですよね。まあ、とりあえずこの辺にしときますが、まあ、たまたまその変更点という用紙をちょっと私この前もらったので、
うんうんうんうん、
たまたま今手元にあったんで一部だけちょっと読ませていただきましたが、
うん、もうこれはね30年も前の話ですけど、国際試合で乱闘が起こった場合、はい、全員でちゃんとコートに出るようにという指導を受けた、世界を相手に試合した先輩がいます。
なるほど、
うん、そういうのは暗黙ではなく教育を受けてたと。
ああ、それプロ野球の乱闘なんかもそういうのありますよね、うん、だから逆に出なかった人がなんか
そう後で攻撃を受けるみたいで、うん、やっぱちゃんと相手が困った時はみんなで助け出そうっていうのがあったということを聞いたことありますけど、だいぶね、マナーも変わってきて、ね、
うん、
スポーツが進化したと言えるんでしょうか。
そうですね、
まあいいことだと思います。
そうですね、
次行きましょう。
はい、でさて話を戻しまして、
はい、
まあ今日今度他のチームの開幕だったわけですけども、
うんうんうん、そうだよ、
まあいろいろ結果が出てますので、うん、とりあえず一通り結果の方を話していこうかと思うんですが、
はい、
まず秋田対琉球、
うん、
これ B2 からまた B1 に戻ってきた秋田、秋田のホームで琉球を呼んで、
うん
うん、で67対84で、琉球ですね。ただこれね、
うん、
結構得点だけ見るとちょっと離れましたけど、
うん
うん、秋田がなかなかねいいバスケットをするみたいです。
そうなんだ、
うん、B2 で、
うん、
まあ、福岡と秋田が圧倒的な強さを誇ってこう2チーム上がってきたんですけども、
うん、
その秋田っていうのが B2 ではもうねずっと上から当たるディフェンスだったんですよ、
うんうんうん、
もうオールコートマンツーマンみたいな感じで、
うんうん、
で試合中持つようにタイムシェアはするけれども、
うん、
もう本当にディフェンスっていうチームだったんですね、
うんう
ん、それを B1 相手にも同じことをやってきたわけですよね。
ほうほうほうほう、
うん、で特にそのディフェンスでさらに光ってたのがですね、
はい、誰でしょう、
その秋田の中の中山選手、
うん、
東海大から、
うんうんうん、
秋田に行った選手なんですけど、ルーキーで入った年に降格を味わって涙するというねものすごい悔しい思いをしてたわけですけれども、
うん、
で B2 に落ちてからヘッドコーチが変わって、うん、そのヘッドコーチがまたもうめちゃくちゃ練習させるらしいんですけども、
そう、う
んうん、その甲斐あってまあ戻ってきたんですが、
うんうん、
当然 B2 でも B1 でもやること同じだと、
うん
うん、ただ B2 と B1 だとね体格なりなんなりいろんなものがまあ違うわけですけどね、
うんうんうん
うん、それに臆することなく、うん、まあ結果としては負けてしまったわけですが、
うん
うん、そういうフルで当たるというなかなかプロだと見れそうで見られないバスケットですね。こだわりバスケっぽいですよね、
うんうんうんうん、
なんか秋田だからこう能代工業みたいなね、
うん、
まあ、能代工業はまあ関係ないかもしれませんけど、
うんうんうん、
秋田の人ってでも多分そういうバスケ好きだと思うんですよ。
うん、そうやろな、
うん、だからなんかすごく県民性を感じるし、
うんうんうん、
まあ、秋田のね出身の選手で固めてるとかそういうわけじゃないですけど、
うん、
うん、なかなかちょっと私もこれは ちょっとフルで動画で振り返って見てみようかなと思ってるぐらいですね。で次がですね、
はい、
まあ、これみんな明日もあるわけですけど、
はい、
まあ、今日の結果だけ言うと、うん、あとは3円対京都、
うん、
77対64で3円、
うんうんうん
うん、で次が滋賀レイクスターズ対新潟ルビレックス、
うん
うん、これが73対78で新潟アルビレックスですね、うんうんうん、でレバンガ対大阪北海道ですね、これは68対74で大阪アイベス、
うん、
で、今日、1試合相手2試合目の、また千葉対川崎が今日
あった、うん、これは2つ目か
2つ目の、
うん、
これが66対68
今日
が大接戦、
うん、
川崎なんですこれがまた
また川崎勝ったん
だ川崎2連勝なかなかいい開幕スタートを切りましたね、
うん
うん、しかもファジーカス抜きですよ
またファジーカス抜きか
はい
すげえな
でね、
うん、
アルバルク対渋谷
アルバルク
東京対渋谷の東京ダービーというか、
うんうんうん
うん、これね試合会場はですね、うん、まあ、アルバルクのホームっていうのがこう立川にある立川立飛っていうのかなこれ、
うん
うん、ここつい先日あのテニスの大坂直美選手
が
試合やったのと同じ会場なんです、
うんうんうんうん、
あのテニスコートがバスケの会場にってまさに最初の話じゃないですけどね、
うん
うんうん、でこれが73対71で
これも接戦
アルバルク、
うん、アルバルクか、うん、
これサンロッカーズがね、
うん、
ちょっとアーリーカップだとちょっとボロボロだったので、
うんうんうんうん、
かなりねこれファンの方も心配されてたと思うんですよね、
うん
うん、もちろんそのアーリーカップの時は、
うん、
結構外国人選手が抜けれたりとか、
うんうんうんうん、
あとベンドラネ選手も抜けれたりとか、
うん、
チーム試合に出れるメンバーも正直言うと少ない状況だったのでね、
うんうんうん
うん、まあでも外国人選手もちゃんと合流してきてるみたいなんでだんだん本領発揮し始めたってとこでしょうかね、
うん、なるほど、
うん、で次が名古屋対シーホース三河、
うん、
まあ、名古屋ダービーというか愛知ダービーというか
、
うん、今回ダービー多いなで、80対75で名古屋ダイヤモンドドルフィンズですね、
うん
うん、シーホース三河は、まあ、橋本選手とか比江島選手抜けちゃったんですけどね、
うん
うん、でもブレックスで控えだった生原選手、
うん
うん、まあ筑波大を日本一にね導いたポイントガードですけどリフォースで早くもスタメンで、
そうなんや、
うん、まあもちろん金丸選手とか、
うんうんうん、
あと桜木選手、まあこの辺はね、
うん、
まあ健在なわけですけれどもね、
そうか、
うん、ちょっとだからポイントガードがまた変わったんでね、結構ね、まあ、チームの色も変わってきて、
そうやね、
まあ、桜木選手がいる以上そのチームのスタイルっていうのはそんなに変わんないのかなっていうのは思いますけど、
うん、
ポイントガードがある意味ちょっとアグレッシブなんで、
うん
うん、ちょっとまた違ったバスケット展開してくるんじゃないかなと、
シューターもおるし、
そうですね、
松井圭十郎と金丸浩介ずるいな、
そうですね、
うーん、
ただ KJ はやっぱり去年ねプレイタイムが少なかったんで、
うんうんうんうん、
やっぱりねちょっと調子崩してましたよね、
あ、そうなんや、
うん、だから今年ちょっとプレイタイムが増えればまた本領発揮っていう、
うんうん、
だから実際日本代表にまで残ってた選手なのに、うんうん、去年全然でしたからね、
うーん、そうか、そうやったよね、選ばれてたもんな、
うん、で次がですね、
はい、
今度富山対横浜というね、
うんうんうん、
2年連続入れ替え戦で当たったチーム同士が今度は開幕で当たるというですね、
うん、なんか因縁やな、
入れ替え戦というか入れ替え戦出場のための、
うん、
地獄のトーナメントで2年連続当たってたチームが今度は開幕でというね、
うんうんうん、
まあ、これは94対82で富山、
富山か、
うん、そうですね、で最後、うん、栃木ブレックス対福岡、
うん、
これね福岡のホームだったんですけど、
ほう、
これちょっとね、
うん、
福岡がどういう、ほら前もちょっと話したように、うん、あのチアをこう廃止したなんていうところからね、
そうやな、エンターテインメント、
福岡がどういうエンターテインメントなのかっていう、
うんうんうん、
で今回本当にそのまさに福岡のホームだったんで、
うんうん、
これもちょっとダゾーンで後でちょっとゆっくり見ようかなと思ってて、まだ結果しか見てないんですけどね、
うん、
79対67でブレックスが勝ちました。
うーん、なるほど、嬉しいね。
そうです、ブレックスに関してはもう即であのボックススコアも見たんですけど、まずリバウンドがね、
うん、
ライアン・ロシター13、
うん、
ジェフ・ギブス8、
うん、
だちゃんとやっぱりリバウンドは取ってると、
うんうんうん、
あとは外国人枠の選手のあれの使い方がちょっと変わったんでね、だからやっぱりプレータイムをこうボックススコアでいろんな試合見てみると、
うん、
今まではオンザコート2がただ2クォーター分しかなかったので、
うん
うん、まあ、その中でもやっぱり交代しながらっていうところもあっただろうから、
うん、
外国人選手って大体20何分とかが多かったと思うんですよ、
ね、うんうんうん、
怪我してて2人しか外国人使えなかったりするとちょっとね30分とかになったりするにしても、
うん、
今までってプレイタイムそんな感じだったんですけど、そうですね、今回どこもねあのボックススコア見るとね30分超えの外人ばっかり、あの外国人選手ばっかり
伸びてるよね。確かに
伸びてます。
うん、
うん、今日の例えば福岡の方の試合のも見たんですが、
うん、
ジェイコブセンが30分、
うん、
あと富山から来たピットマン選手も31分で、これブレックスの方もロスターもギブスもやっぱ30分ちょっと出てるんで、
うんうんうん
うん、やっぱプレイングタイム伸びましたね。
伸びとうな。
あとブレックスもちょっとおっと思ったのは、
うん、
まあ、スタメンは田臥選手なんですけどね、
うんうんうんうん、
イカルガ選手アシスト8、
うん、すごい活躍してんな。
そうですね、控えのはずなんですけどね、
うん、
うん、まあ、そんなところもちょっと気にはなりましたが、
うん、確かに、
うん、
すごいな。
まあ本当にまだもう一人か二人増えてもいいぐらいのチームも、まだ、ね、満席になってないチームも多分あると思うので、これか何らかの形で外国人選手が途中で合流するチームもあるでしょうし、まだ日本人契約でもね、あの本当に未だに何度も言いますけど、あの、
うん、
フトークスにいた岡田選手どことも契約してないから、
まだ
何なんだろうと思って、これ
うまいな。まあ契約もつれてるだけなのかな、
もつれてるだけなのか、なんかインジュアリーとかで引っかかって、
へ、
あとはメディカルチェックとかで引っかかって、もメディカルチェックで引っかかったらその前にちゃんとこう発表ありますしね。
そうやんな。
うん、なんか B1 にこだわっててどっか怪我人が出たらとか、なんかそういうの
を、あ、なるほど、
伺ってるのか、
ね、なるほど、
うん、
うんうん、
ちょっとこの辺はどうなるのかなと思ってます。
なるほど。
あと B2 がね先週早く始まってた、うん、ましたけど、
そうやな、
うん、この辺のところもどうなっていくのかですね。まあ、ちょうど茨城とね熊本が元気いいって話でしたけど、
うん、
うん、やっぱりね開幕前からもこう SNS の発信なんかもねすごかったですよ、やっぱつくばとか、つくばとか茨城、
うん
うん、かなりやっぱ力入れてますね。
うーん、
やっぱ地域密着っていうのにすごくこだわってやってますよね B2 は。
あ、そうなんやな。
B1 ってやっぱ地域密着度が随分ねチームによって差があるんですけど、 B2 は結構どこもやっぱ力入れてる感ありますね。まあ一つ言えるのはやっぱり B1 よりも B2 の選手の方が短く、
うん、
っていうのもあるとは思うんですけどね、
うんうんうんうん、
正直、
うん
うん、
そうやな。ストークスは勝ててないんだよ
ねえ、ちょっとね、バーズ先生ちょっと頑張ってほしいです。
そうね、
あとインサイドね、もう一人のプレイヤーがなんか発表されてましたよね。そんなに背はねめちゃくちゃ高いわけでもなさそうでしたけど、
そうですね、まだ参戦はしてないんな。
そうですね、多分、メディカルチェックとかそういうのがあって多分ね、合流するのがちょっとやっぱり遅れちゃうっていうのもあるんですけどね。
うん、
うん、
ランディ・ホワイト選手、
そうですね、
うん、
あれそれは元からじゃなかったですか、もう一人の選手ですよね、あれ、
あ、そうか、ランディ・ホワイトって前もいたんか、
いたんですよね、
うんうん、
この選手はね、まあ、動画とかも私見ました。 ホークスに来る前のやつ、結構器用にいろいろやる選手って印象を受けてますけど、そうですね。だからまあ B2 も見に行きたいけどな、
ね、なかなかね。74-73 89ers 仙台、1点差。
なるほど、
なかなかですね。
ちょっとやっぱもう一人外国人選手いないとっていうのもあるでしょうし、チームワークはいいはずなんですけどね、あとはヘッドコーチも変わって、もしかしたらなんかその辺が浸透してないのかもしれないし、ちょっとヘッドコーチもね遅かったですもんね。
そうやね、
だから途中から
ちょっと整えにくかったのかなっていう感じやけど、
そういうのはありますね。
すごい追い上げてたんやな。でもこれ、4ピリ28点取ってるよ
それはすごいですね。
でも22点取られてるけどね。
まあそこなんですよね、10点に抑えて20何点取らないと意味ないんですよね。
そうやね。
そういえばストークスはあれですか、ストークス関係のテレビとかやってますか。
いやちょっと僕知らないな。
そっか、
聞いたことないけどね。
ちょっとね、私この前東京のね、地方的なやつで東京 MX テレビっていうのがあるんですけど、そこでねサンロッカーズの番組やってたんですよ。私たまたま見まして、で、あのアンタッチャブルの柴田、崎山じゃない方の、以前病気でどの子のみたいに確かちょっとなんか噂になったことない、あの、
病気か病気じゃないか分からんやつやろ。
そうです、彼が、あのレポーターなんかやりながらですね、
あの人バスケットなの。
いや、そういうわけじゃないと思うんですけど、なんかね、そのサンロッカーズのチアの人たちが、あのサンロッカーズのデザインされてるあのうちわかなんかを街で配って、よろしくお願いしますなんていうのをやってる中に入ってって、俺にもやらせろみたいな感じで、で一緒にその配りながら、ちなみにサンロッカーズっていうバスケのプロバスケのチームしてますって街角の人にこう配りながらインタビューしてた。
へ
え。こう認知度とか結構みんな知らない知らないとか言ってて、ぜひ見てくださいなんて、そういうところをやってる場面から、あとお店の方にもいろいろ入ってって、でその辺の話をした上で最後にそのサンロッカーズの試合、チケットを持ってる人が来たら何かサービスしてくれませんかみたいな話をして、じゃあドリンクサービスしますみたいな形で、まあそういうお店の方の宣伝も兼ねてですね、バスケット結びつけようとしてたり、ちょうど渋谷の中にある、ちょっと裏道にあるそういうお店とかに行きながらとかですね、これ毎週やってるみたいで。
なるほど。
多分期間限定だとは思うんですけど、
いや、それとさ、モン吉テレビで見たり、まあ、ネットでもそうなんだけど、何のメディアでもいいんだけど見たりするのに、バスケットライブが一番強いんだね。ダゾーンよりも
バスケットライブか。
バスケットライブは、
はい、
なんかに入ってたらいいんだよね。プレミア会員かなんかに、ヤフープレミア会員、
ヤフーのやつですよね、
に入ってたらバスケットライブっていうのが見れるみたいで、なんとこれ全試合ですね。
それすごいですよね。
ほんでダゾーンはちょっと入ってないやつもある。なので本気で見るならバスケットライブっていうのがいいかもしれない。
ああ、ヤフープレミアム会員のやつですよね。はい、わかります。
全試合だってすごいよね。
そうですよね。それもいつまで続くのか、来年になったらまた今度違うところとかなんないだろうな。
それ
ちょっと気になりますよね。
でもさ、 NBA がほらワウワウ長らくやってきたやん、何十年とやってきたやん。
はい、
あれが終わって楽天になるわけでしょ。
そうです
ね。え、あれ寂しいっていう人も多いよね。
そうですね。なんかみんな楽天のこと嫌いだ嫌いだって言ってる人多いですね。
多いよね。でもそれだけ値段がついたっていうことやんな、国内
で。まあそういうことですね。
うん、
ちなみに最後にその NBA ネタとしてですね、 渡辺ってみんな言ってますけどね、あれ なんでそうなったんだろう、あの渡辺雄太選手、
渡辺って、
渡辺って言ったからか、
うん、そうじゃない、それで
多分そうですね、
うん、
プレシーズンマッチに登場したらしいです。
あ、そうなんや、
はい、サマーリーグじゃなくて、うん、もう本当プレシーズンマッチに登場したらしいです。
あ、それはすごいやん、
うん、ただそこに現れた画像は、
うん、
ゴール下かなんかで相手チームの、そのダンクかなんか止めようとして飛んでるんだけど、その上からダンク決められたってシーンだったんですけどね。
ああ、なるほど。
うわっちゃー、やられてんなと思いましたけど、でもそのシチュエーションになってから渡辺が行ったところで普通はそこは決められちゃうだろうっていう場面だったので、
あ、
まあ、別に渡辺が弱いからとかっていうことではないと思うんで、
うんうんうん、
レブロンじゃない限りあんなの跳ね返せないだろうっていう、そういうタイミングのディフェンスのシーンでしたんで、
うんうん
うん、まあただああいうところで普通に、ね、同じユニフォームを着てこう、ね、戦ってるってこと自体がとにかくすごいなというところですから、
そういうことやね、
うん、
すごいよね、
まあ、ただディフェンス力を売りにしてるっていうふうに本人も公言してる部分もあるんで、
うんうんうんうん、
ディフェンス力とあとシュート、外角シュートっていう、そうですね、だからそこでとにかく出番発揮できるといいですよね。
ほんまやな、
まあそこは楽しみですけど、もう本当にあの渡辺のユニフォームってもう販売されてるじゃないですか、
うん、
やっぱメンフィスのグリズリーズのユニフォームってかっこいいですよね。
かっこいいね。
ちょっと前のグリズリーズのももっとかっこよくて私好きだったんです。あ、
そうなの？そっち知らないな。俺渡辺裕太が着てる写真ってむっちゃくちゃ上がるやん今最近。あれで知ってるだけでちょっと前の
も知らない。あの白で水色の縁取りのやつですよね。
そっちそっち。
あれはあれでかっこいいんですけどね。
うん。
てかユニフォームの種類がとにかく多いんで、なんかメンフィスって書いてあるのとグリズリーズって書いてあるのと、まあ、これホームとアウェイの違いかもしれないですけど、他のチームもそうですけど、今もう野球なんかも、日本の野球なんかもそうですけど、なんかサブユニフォームの数がめちゃくちゃ多いですよね。
そうなんや、
もう見ててあれこれもそうなんだっていう、もう色とかも、
いや B もそうやんな、クリスマスとかやったら買えるもんな、
そうですね、
クリスマス限定ユニとか、
ほらなんか懐かしい話ですけど、ブルズがグリーンのユニフォーム着てる時ありましたよ、
ね、あったよね、
ね、あれやって、なんか最近はすごくああやっていろんなユニフォームでこう、
うん、
あと急に昔の着てみたりとか、
うん、
かと思ったら半袖のあのピチピチのね、
うんうんうん、
あの東山とかあの
アーチ系のね、あそこ
平城長岡みたいなユニフォームを、
は
い、着てる時もあればっていう、
うん、
クリーブランドって書いてあるかと思ったら C って書いてあるだけのやつもあれば、まあいろいろあって面白いですけどね。
そうやな、
うん、コレクターの人は楽しいでしょうけど、そうですね、
うん、
アルバルクもまた、まあ日本もねスポンサーが変わるからサッカーみたいにどんどんユニフォームも変わっていくわけですけど、
そんな感じですか今日は。
そうですね、
なるほどなるほど、ありがとうございます。今日はね53分という、
はい、
ちょっと我々にしては短い時間ですけども、
まあ明日もまたね、
うん、
ゲームがありますんで、これからネタは盛りだくさんですけどね。
そうやね、
はい、
僕も頑張って起きているようにしたいと思います、はい、
よろしくお願いします、
現在10月7日日付変わって10月7日日曜日0時32分、
はい、
というところでございますけれども、今ねパワーハウスオンラインストア本店っていうのがあるんですけど、なんとその本店でずっと 10% オフという。なぜかというと、まあ、やっぱりヤフーとか楽天で買うのは皆さんよく買ってくれてはるんですけど、
はい、
あのね本店っていうのはもう自前サイトなんですよ。ショッピングモールじゃない自前サイト、
あ、はいはいはい、
そこに客がつかないということに困っておられるようで、
なるほど、
そこを宣伝しろということを言われております、でパワーハウスオンラインストア本店で、10% オフになってます。ヤフー楽天ではそのまま定価で販売してるんですけれども、
はい、
パワーハウスオンラインストア本店の方に行くと 10% オフになってるんで、
それその本店の、はい、そのホームページの、はい、その URL かなんかを、ええ、バスケットオブラジオのとこに貼り付けておきますとか、そういう、
あ、それいいね、
あ、やっぱいいんですよね、そういうふうにした方が、うん、もう見たい人はちょっとバストラのそのツイッターもしくは、うん、あのフェイスブックのページからクリックして見てみてくださいみたいな、
あ、いいね、そうしましょう、
はい、その方が早くて結局どれが本店かよくわからんみたいなのが、うん、多分あるのかもしれないので、
うん、わかりました、それはやってみましょう。
いや、私もそのインザペイントのとかちょっと見たくていろいろ見ても、
うん、
結局なんかどっかのスポーツ用品店のやつで上がってきちゃう時とかあるじゃないですか、う
ん、あるのよあれね、いいんだけどね、うん、そこで買ってもらってもいいんだけど、うんうん、できればねパワーハウスオンラインストアで、うん、みたいな、
バスケトークラジオを聞いてくださってる方々にはやっぱりね、
そういうことですよ、
パワーハウスで買ってほしいと、
そういうことでございます、
はい、
うん、それともう一つ、はい、バスケトークラジオはオンザコートさんの、サプライスポンサーを受けて運営がなされております。で、パワーハウスだけじゃなくてね、オンザコートの製品が欲しいっていう方おられましたら、どんどんオンラインストアの方にも上がってますし、からリアルの店舗が全国各地にございますので、オンザコートさんのウェブサイトから辿っていただければ、各店、リンクが貼られております。そこでネットショッピングもできますし、リアルの店舗で実際来ていただいたり見ていただいたりすることもできるので、そちらの方もおすすめですというご紹介していきます。はい、はい、皆さんも316回目のバスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
文吉でした。
See you next time. Bye bye.
Bye bye.